はい、どうも皆さんこんばんは。現在時刻は23時17分でございます。7月12日月曜日、フォックストロットの野球語りたいラジオのお時間でございます。皆さん今宵もよろしくお願いいたします。はい、昨日ね、雨で試合が流れましてですね、今日は移動日ということになっております。2軍はね、1時からカマスタの方でやっておりました。DeNA との対戦9対0で、勝っておりますというところをちょっとお伝えしようかなというふうに思います。ファイターズのね、スターティングメンバーの方に結構いいメンツが揃っておりまして、磯畑くん、それから今川くん、中田、清宮、太田、宇佐美、杉谷、上野、難波、ピッチャーが金子千尋というふうになっております。対する DeNA の方はですね、伊藤幸也、小深田大地、戸柱、峰井、マスコかな、マシコかな、東純平でデラロサ、田辺隼人、宮国涼介と、宮国がね先発しておりまして、でファイターズのね、その磯畑も復帰しまして、中田もねコツコツと打席を重ねてね調子を整えつつ、太田もね当たりは出てきたんですけど、まだやっぱりちょっとこうね本調子じゃないかなっていう感じはしますが、今日はいい仕事してましたね。はい、詳しい成績で言うとですね、磯畑くん今日2安打、あ違うな、2打数1安打ですね。で、フォアボールが1つ、盗塁1ということで、初回の先頭バッターでショートへの内野安打を繰り出しております。今川くんね、最近調子がいいんですよね。打率3割3分1厘というところで、今日も打点2、安打が2、で、そういうね、得点が3と、さらに帰ってくる仕事もちゃんとできているという、これなかなかね、いい働きをしているなというところです。で、翔さん、中田の翔がね、今日もね、2安打打っております。ね、得点、あ、打点こそ1ですけどもね、結構、あ、打点こそないんですけれども、しっかりね、つなぎの役目で、打率は5割というところになっております。まあ、もともとね、ミートする能力自体はそこまで、やっぱり2軍レベルで見たらもう圧倒的だと思うのでね、やはりこう、ここはね、中田に必要なのは今、長打がどれぐらい出ているかというところなんで、そこのところをね、もうちょっとしっかり、詰めてもらってですね、それから、上がってくるということになるのかなというふうに思います。まあ、少なくとも前半戦はないでしょうね。はい。で、中田のね、代打に松本剛が出てきてまして、松本剛がですね、1安打、1打点、1得点というところでね、まずまずの仕事をしております。だからやっぱりこう、打率はね、2割9分3厘ですし、何よりやっぱり彼に必要なのは、その、数字を残すことよりも色を出すことなので、彼が一軍でね、例えば活躍しようと思ったら、自分がどういうね、色の、野球選手なのか、というのをもう一回しっかりね、担保してこなきゃいけないかなというふうに思っております。ですから、ただ打って走ってというだけじゃなくて、こう、どういう場面でどういう仕事ができるのかとか、何かやはり色、強みですね。僕の言う色ってのは基本的には強みですけど、その強みをね、どうやって見つけていくかっていうのが重要ですね。で、清宮も、打率が2割4厘というところですけれども、今日も2安打放っております。で、フォアボールも2選んでですね、非常に今日も出塁が、なかなかはかどっている。それから、ツーベースも打ちまして、ね、しっかりとこう、バットを振ってきているのかなというところ。まあ、この間も清宮についてちらっと話した時に言ったように、彼については、とにかく今は、何かに絞ってね、伸びていく段階だと思うんですよ。大事なのはね、その、早く出てくることではなくて、きちんと成功することですから。まず、何よりも、こうね、色を出す。さっきから言ってますけど、清宮幸太郎っつうのは一体どういう野球選手なんですかっていうことを考えたときには、やはりね、誰が何と言おうと長打を打つ、ホームランを打つというところに、もっともっと注力してもらわないと困るので、それがね、そういう意味での怖さが出てくるまでは、もう2軍にずっといたって構わないというところですね。6年経ったってね、その高卒6年経ったって、まだ24とかですからね。皆さん、そうやって考えたら、もうね、まだまだ、まだまだひよっこですよ、清宮幸太郎なんて。本当に。ね、なんか、出てきて当然みたいなことを言われてますけど、でも、出てこないから別に失敗でもないし、うん。そこら辺は、僕、この番組始めてから清宮とかのね、その辺の話は何度も言ってますけど、やっぱり大事なことっていうのは、その、我々を満足させることではなくて、彼自身がまず納得できる成績を残すことだと思うのね。ですから、そういう風になるまでは、もう全然僕は下でいいというふうに思ってます。はい。まあ、 こんな風にね、今日みたいに、しっかりヒットを打ってフォアボールをもぎ取ってというところの役割ができれば、だんだんとまた良くなってくることもあるでしょうということです。ウォーター大使も1安打放って3打点上げております。満塁の場面でね、ヒットを打ったりもしていました。打率こそ3割乗ってますが、まああまりね、まあ過信はできないかなというところです。今日もね、ファーストフライ、それからライト前ヒット、それからフォアボールというところで、まあ相手のね、調子の悪さっていうところにも、まあちょっと助けられたのかなと。3回なんてのはね、相手ピッチャー、誰だろうな、これは3回投げたピッチャーっていうのが、宮国か。宮国がね、フォアボールを出したり、火災がね、フォアボールを出したりね。あ、4回だから火災かな。まあ、とりあえず、その、相手のね、コントロールの悪さっていうところに非常に今日は助けられているところがあると思うので、まだまだこのね、額面の数字っていうのを鵜呑みにすることはできないかなという話。で、あと、片岡くんね、最近、こう、ちょくちょく名前を見るようになってきたなというところです。片岡翔斗くんね。今日はね、ホームランも打ってしっかりアピールしていると思います。まあ、まだ2割1分2厘でね、全然若手のうちの1人なので、本当にここからどういう風にね、育っていくかっていうところを見ていきたいなっていうのと、まあ、宇佐美、それから古川のね、補修同士のこの、いろんなね、切磋琢磨とかっていうのもそうですが、まあ、何よりもね、今日はやっぱり、ね、皆さんが気になるのは、まあ、金子千尋の後を継いだ斉藤佑樹ですよね。球数9球投げて打者3人をパーフェクトに抑えたというところ。球速のね、最速は132とか5とかそんなような感じらしいです。で、もともとそんなにね、スピードボールがものすごくスピードが出るというわけじゃなかったんですが、高校時代150キロも記録したことがあるという投手でした。ですから、まあね、肩肘、いろんなところにこう、故障を抱えながらね、なんとかかんとかコンディションを上げてきて、それでも130キロ投げてくるっていう、このね、まあ、類まれなる努力の才能だと思うんです、僕はもうね。斉藤佑樹のことをね、取り上げるとなんだかんだと文句を言う人たちもたくさんね、世の中にはおります。でも斉藤佑樹の本当の価値っていうのは数字じゃないところに僕はあると思ってるし、数字だけで見たらね、実力を見誤る選手なんていくらでもいるんですよ。僕この間も言いましたけど、使っていかないと良くならないし、良くなるきっかけっていうのはね、その使っていく中で生まれるもの、チャレンジしていく中で生まれるものなので、ね、だから、例えば、こう、斉藤佑樹はもう怪我したから使わないとか、そんなことやってたら使える戦力なんか一つもなくなっていきますからね。うん、怪我したけど、こういう場面で使えるんじゃないかとか、こういう場面で投げさせた方がいいんじゃないかとかっていう、選手それぞれが輝く場所っていうのを探してあげるのが、僕は指揮官の役目だと思っているので、そういう意味では栗山野球の、まあ、いわゆる申し子だと思うんですよ。斉藤佑樹っていうのはね。わかりませんよ。もう10年経ちましたから、変なし、パッと首切られてもおかしくないという中でね、今年こうやって大怪我を乗り越えてね、またマウンドに立って、で、今日のようなピッチングを見せてくれるっていう、そのガッツ、その努力を僕は否定したくはないなというふうに思いますね。はい。で、そんなようなお便りが届いております。今日もありがとうございます。DJ 特命さんからですね。これはデフォルトの名前になってます。特命さんって僕が毎回呼んでるのは、ラジオトークの特命の、デフォルトの名前になっておりますので。はい。ありがとうございます。ハンカチさん、いやいや、斉藤佑樹投手、公式戦に復帰してました。1イニング、9球、3者凡退と、パチパチパチ。で、プロに入って楽しいと思ったことがないという話も聞くし、何より体が言うこと聞かない。外野もうるさい。彼の気持ちになってみることは到底できない。でも3人抑えて2個してベンチ前で、仲間とグータッチしてる姿見て、押し合いないけどボロボロ泣いてしまいました。間違いなくやっててよかったと感じてますよね。ちなみにまっすぐも変化球もほぼ同じ球速、バッターはなかなかやりづらいんじゃ、一軍登板緩くないだろうけどけっぱれよというところで、本当にね、温かい、コメントをいただいております。ありがとうございました。本当おっしゃる通りでね、例えば怪我したからもうダメだっていうのってもう可能性を見てないじゃないですか。今ね、この特命さんがおっしゃってたようにね、変化球も速球も同じようなフォームで同じような球速帯で来るとしたら相当やりづらいと思うんですよね。直球だと思って振ったら曲がりましたとかね、逆に曲がると思って振ったら直球でしたってことはあり得るわけじゃないですか。まあピッチトンネルだとかね、そのいろんなこう概念はありますよ。スピン量がどうとかっていうのもね。でも何よりも大事なのは打ち取った、今日ね、まあ確かに2軍戦ですけど、2軍戦でしっかりと9球でね、 3人を仕留めて見せたっていう、その事実だと思うんですよね。ですから今の彼にはそれができる何かの武器が備わってきているんだというふうに思えば、また新たなね、これまでと違うイメージの斎藤佑樹がもしかしたらここから見れるのかもしれない。で、逆に見れるのかもしれないって思わせた時点で斎藤佑樹としてはもう勝ちみたいなもんですよね。だってね、現役生活引退してもおかしくないほどの肩の怪我とね、肘の怪我といろんな怪我をして、こうやってまたね、半年かけてコンディションを整えて130キロ投げれるようになってね、試合に出て、アウトを取ることができるようになってるわけですから、まだまだ彼の中に残されている可能性ってのは、確かにね、今時の野球選手のまあね、一流どころと比べたら、まあ、見劣りするのかもしれないし、もう実力的にもそこまで期待するもんでないのかもしれない。でもそうなってきた中でも彼がどこかで輝ける場所っていうのは必ずあるはずだし、その輝ける場所っていうのをね、何度も言いますけど探してあげるっていうことは、僕は球団、プロ野球球団としての義務だと思うんですよね。その上でもうダメだって言うんだったら、それはもう球団と斎藤佑樹の中でね、話し合いが行われるものであって、外野がね、あいつがいるからどうとかね、食ったことを決めてる場合じゃないんですよ。そう、外野はただ黙ってね、そこにいる選手を応援してなんぼだと僕は思うわけですよね。もう何よりもですけど、斎藤佑樹一人いなくなったところで別に若手がポンと出てくるわけじゃないんですよね。斎藤佑樹一人いなくなったところでね、ボンと突然ね、このチームが勝ち始めるわけでもないんですよ。そういうものでもない。ただただスケープゴートにして叩くような真似は僕はファンとしてしたくないというふうに思いました。でも本当に頑張ってほしいです。ね。いつかどっかで一軍で投げてるのをちょっと見たいなと思った本日の二軍戦でした。